皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方や働いている方をお招きして様々なことを伺っていく30分間の生放送です。この番組ではご出演されている皆さんへの応援メッセージも募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。それでは30分間どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時2分を回っております。始まりました、スマラボ、生放送でお送りしております。今日のスマラボはヤマサ言語文化研究所のスタッフ大町里美さんをお迎えしています。大町さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、大町里美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。非常に若々しい声を皆さんお聞きいただけたと思いますが、大町さん27歳でいらっしゃるんですよね。
はい、はい、
さあ、そしてヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃるということなんですが、
はい、
いつからスタッフになられたんでしょうか。
実はもう今年もう2月ですね、
はい、
実は先月の1月からです。
今年に入っての1月から
です。
スタッフになられた、はい、そのスタッフになられたいきさつを教えていただけますか。
私今現在は日本語教師養成講座に通っていまして、
はい、
その中で企業説明会でこちらヤマサ言語文化研究所とお会いして、その中で自分がやりたいと思った仕事だったので、はい、
大町さんは今その日本語教師になるための養成講座を受けていらっしゃる、
はい、
でその中でその企業説明会があって、はい、そこでヤマサ言語文化研究所の方からいろいろとお話を聞いて、
はい、
でこちらにいらっしゃったと。
そういうことです。
ということは、はい、日本語教師としての養成講座も受けながら。
そうなんです。まだ実は終わってなくて、終了がこの4月の半ばなんですけれども、それより先にこちらに来て働かせていただいております。
そうなんですよね、はい、ですから週にこちらにいらっしゃるのは、
はい、2日なんですけれども、
2日スタッフとして働いていらっしゃる、はい、でこの、まあ、養成講座を卒業されたら、
はい、
本格的に、
そうですね、
こちらでスタッフとして働いていかれるということ、はい、でももうすでに、はい、もう現場で
研修を行っていると。
ありがたいことに
非常に優秀な、ね、大町さんとても優秀でいらっしゃって、もう即戦力ということで山沢言語文化研究所のスタッフとして研修も受け持っていらっしゃるということなんですよね、はい、でこの山沢言語文化研究所で受け持っている研修等のお話についてもまた後ほど伺っていきたいと思うんですが、はい、大町さんは、はい、まあ、27歳でいらっしゃいますけども、はい、そもそもは、はい、どんな勉強を学校、まあ、大学の時にはしていらしたんですか？
私実はもともとこのような日本語を教えるというような仕事を全く夢に描いていたわけではなくて、大学では実はバイオロジーの勉強もしていました。
バイオロジーと言いますと
まあ簡単に言うと、生物と科学が混じったような、
はい、
具体的には医療と化粧品とあと環境といろいろ分野があるんですけれども、私はその中で化学材料の研究をしていました。
化学材料の研究をされて、はい、理系でいらっしゃるわけですよね、はい、ということは大学から大学院にも。
そうですね、その研究がすごい楽しくて、なんか没頭したいなと思ったのでそのまま大学院に進学しました。
大学院を、はい、まあ、修了しまして、はい、
その後はその研究の流れでその発泡スチロール、地元の発泡スチロール会社に就職をしました、
その化学材料の研究というところから、はい、発泡スチロールを作る
製造ですね、製造工場に、はい、
それをだから生かそうと思われたわけですよね。 はい、でそこから就職したところからの経緯というのは、
はい、で実際その工場で働いたんですけれども、その研究で何か活かせるんじゃないかと思ったんですけれども、実際やっぱり工場ということでなかなかその自分の知識だったり、その考え方だったりっていうのをなかなかやっぱり活かすことができずに、本当製造で行き詰まってしまって、
ご自身の思い描いていたようなことが、ね、はい、やはり、まあ、会社の現場ではできなかったと。
そうです
ね、いうことなんですね、はい、で日本語を、はい、まあ、教えるという日本語教師への道というのは、はい、何かきっかけがあったんですか？
きっかけとしてはもともと自分自身の中で海外旅行がすごい好きで、で海外旅行プラスやっぱり外国人の方と関わるのももともと好きだったので、うん、その海外旅行を通じてその現地の方との出会いだったりつながりだったりを考えた時に、何かこう外国人の方のサポートができるんじゃないかなって思ったのがきっかけですね。
海外旅行をね、よく行かれていたという、はい、そこからその外国の方の、まあ、サポートをという思いに至ったということなんですけど、はい、海外はどのくらい行かれてるんですか？
ちょっと思い返すと、アメリカだったり、
はい、
あとアジア近辺ですと中国とか台湾だったり、シンガポール、タイ、カンボジア、ベトナムも行きましたね。
さまざまなところに行ってらっしゃる、
はい、
海外に行かれてどんなことを感じましたか？
やっぱり一番大きく感じるのは、うん、なんか自分よりも生き生きしてるようなイメージがありますね、うん、
でその海外の方、はい、生き生きしてらっしゃる、
はい、なんか私がこう旅行者の立場として考えると、やっぱりそれなりにまあ旅行の資金がなければいけないですよね、はい、でお土産も買ったりなんだりって、やっぱりその楽しさを求めて旅行に 行くんですけれども、ええ、やっぱ現地の人ってあんまり豊かではないけれども、なんか自然な笑顔が常に溢れてるようなことがすごいいろいろな場面で私の中では目に映ったので、そこの違いは何だろうって考えた時に、自分らしく生きてるっていうのが一番大きいんじゃないかなっていうのは感じました。
海外に行かれて、その現地の方たちの、はい、その生きるということの、まあ、たくましさだったり優しさだったり、はい、常にあの笑顔で受け入れてくれるとか、
はい、
あの私たち日本人ってね、はい、あの確かに物質的には非常に豊かですけど、はい、その現地の方たちはもしかしたら生活は それほど豊かではないかもしれないけど、そういったものをすごく大町さんは感じていらっしゃった、はい、
そうですね。あとはやっぱり自分が当たり前だと思って生活していることでも、現地の方にとっては全く別のことであったり、そこの自分がその当たり前と思ってることが違うっていうことに気づかされるっていうところが自分にとってはすごく新鮮です。
いろんなことを海外旅行、まあ、あの海外に行かれて学んでいらっしゃった、
はい、
でそれがその日本語、まあ、教師として外国の方を何かサポートできないかというところに至ったわけなんですよね、
はい、
そうです、はい、そうですか。の理系女子としてね、いろいろ学んできたその大町さんが、はい、あの全然今までとあのや、まあ、学んできたこととは違うところで、うん、
はい、
今、うん、あのご自身あのまだまだ学びながらということなんですが、はい、実際に山佐言語文化研究所でもうあのスタッフとして働いていらっしゃる、
はい、
非常にあの後半またお話あの興味深いお話をいただいていきたいと思います。
では
一曲曲を挟んでお話伺ってまいります、
はいはい、外国人スタッフと働くってファンタスティック。
でも
あれマークさん遅いな、仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
ん9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時15分を回っています。生放送でお送りしております、山佐言語文化研究所プレゼンツスマラボ。今日は今年1月からスタッフとして働いていらっしゃいます大町さとみさんにお話を伺っています。さあ大町さんね、あの、はい、まあ、この山佐言語文化研究所のスタッフとして働くことになった、まあ、いきさつというのを前半お話ししていただいたんですけども、はい、現在あの担当している研修、どんな研修なんでしょうか。
はい、今携わらせていただいている研修内容としては、はい、実際にその海外から今日本の介護施設に働きに来てる外国人をの方を対象に しています。でその中で彼女たちはその日本で介護の国家試験を受けなければ、受けるんですけれども、
はい、
その国家試験を受ける中で必要な日本語の能力を研修の中で行っています。
なるほど。あのどちらの国の方なんですか。
はい、ベトナムの方を担当させていただいております。
だそのベトナムの方がこの日本で現在その介護のお仕事に携わっていらっしゃって、
はい、
まあ、国家試験を目指している、
はい、
でその国家試験を、まあまあ、受かるように日本語のサポートを現在していらっしゃる、はい、ということ、はい、そのやはり日本語試験も日本語ですよね。
そうなんです
ということは、はい、やはりその問題を読み解くため の、
そうです、
ね、その能力を高めるということ、
はい、
国家試験を目指して、現在、まあ、働きながら、その日本語も学んで、
はい、
で、山佐言語文化研究所では日本語を学ぶとともに、またその介護のお仕事についても専門的なサポートをされるんですけど、
はい
はい、その日本語担当が大町さんということなんですよね。で、研修の中でそのどんなところが難しいなと思いますか？
やっぱりその普段意識してその日本語を話しているわけではなくて、やっぱり日本語が母語の人っていうのは、その小さい頃から生まれつきその刷り込まれたり、その自然的な習得で日本語を話しているので、いざ教えるとなると、なんでこういう時にこういう言葉が来るのかだったり、その言葉の意味だったりっていうのを別に意識しているわけではないので、
そうですね、
その説明が本当に苦労しますね。
なぜここでこういう言葉を使うのかという、はい、説明を一つ一つされている、
はい
はい、そう、私たちもね、私たちもいざ説明をしなさいって言われると難しいですね、はい、それはね、はい、
やっぱり本当反射的なもので本当に刷り込まれてるので、でも彼女たちにとっては本当になぜそうなるのかっていうのがわからないので、そこを教えてあげないとやっぱり納得してくれないので、そこが本当に一番大変です。
納得できるように説明するというのが大変なんですね。はい、逆にやりがいというのはどんなところでしょう？
やっぱり彼女たち本当に、こう日本語を学びたいっていう気持ちと、国家試験に合格するぞっていう気持ちで毎回研修に出席来てくださるので、そこが本当に私にとっては一番やりがいです。
じゃあこう授業を受ける姿勢というのは、
はい、本当にもうこっちが奮い立たされるぐらい、
大町さんがもっと頑張らなければと
そうです、ね、
もう奮い立たされるほど真剣に、
はい、
それがだからまたやりがいとなるわけですよね。
そうです、
素晴らしいですね、そういった授業というのは、はい、そうですか。いや、日本語に対しても、まあ、いろんなことをね、感じながら研修をなさっているということなんですが、まあ、現在もその日本語教師としての養成講座を受けながらなんですが、
はい、
その養成講座を受けていらっしゃるその座学と、はいはい、実際に研修でその外国の方に日本語を教えるという立場になられて、はい、何か違いっていうのはありますか？
はい、これは私の性格でもあるとは思うんですけれども、やっぱり日本語学校で教えるということになると、うん、一つ一つこう型にはまっていかなければいかなくて、どうしてもやっぱり自分らしさっていうのがこう見出せない部分っていうのが、デメリットとしてあるとは思うんですけれども、こちら山佐言語文化研究所ではその自分らしさを生かしながらも、こう型にはま、ま、いい意味で型にはまらずにやっていけるっていうのが一番の違いだと思います。
あ、やはり座学ですと、はい、こうパターンが決まっている、はい、ところがあって、はい、でも山佐言語文化研究所では、はい、本当にいい意味で、
はい、そうです、
型にはまらないという、はまらない、具体的に言うと、
具体的に言うと、なんかもう日本語学校ですと、もう例えば A だったら B みたいな、もう本当に公式みたいな感じで、教えるんですけれども、
はい、
そのこちらの研究所では、まあ、A だったら例えばすごい大げさですけど、D とかだったり
もう違うような、う、
はい、
もう本当にいろんなパターン、
そうですね、
ちょっとこうここからは導き出せない ところにも、
は
い、考えを、なんか考えを及ばせるというか、
はい、
すごくフレッシュキーな部分がある、うん、それは大町さんにとっては どうだったんでしょう。
私はもともと型にはまるのがすごい嫌いな性格なので、
ええ、
まあいい意味で自分らしさが出せてすごく好きですね。この
大町さんにとっては、はい、そういった型にはまらない部分っていうのが自分らしさが出せる、
はい、
その研修の中で、はい、あの自分らしさを、うん、まあ、存分に活かせる場であると、
はい、
そうですか。ということはこの山佐言語文化研究所との出会いというのは、うん、はい、大町さんにとっては
もう本当にお話を聞いた時は、
ええ、
本当に自分が夢に思って見なかったお仕事だったので、
ええ、
本当にまさにこれだっていう感じでビビビッと来ました、
ええ、の、ま、日本語教師になるための勉強はされていても、はい、その先というのはね、
はい、
ご自身でもなかなかやはり見えないところは、
うん、そうですね、
あったと思うんですけども、はい、やはり山佐言語文化研究所との、まあ、企業説明、
はい、
山佐言語文化研究所のその企業の説明を聞いて、はい、企業理念ですとかね、
はい、
お仕事の話を聞いて、
う
ん、これだというものを感じられた。
まさにこれこそマッチングなんだなって実感しました。
ご自身にとってもベストマッチングでいらっしゃったということなんですね。そういったね、ご自身の、やりやすさというのもすごく感じていらっしゃるということで、
はい、
なおかつ、まあ、やりがいもね、感じていらっしゃる。じゃあ、大町さんの、まあ、抱負、
はい、
改めて教えていただけますか？
抱負はやはり、その、うん、わざわざ日本に来てるので、うん、その外国人の方が日本に来てるので、その外国人の方の、まあ、私が今担当させていただいているベトナムの方に対しては、その国家試験合格っていうのが、一番の私にとっての、同じ、まあ、目標でもあり、うん、抱負でもあります。
もう一緒なんですね、
はい、
その、研修をされている、外国の方ともう思いは同じということなんですね、はいはい、それがもう今現在の抱負
と。そうです。
国家試験合格、
はい、
そうなんです。素晴らしいですね。いや、本当にこう大町さんが今ここに山佐言語文化研究所にいらっしゃるというのはある意味もう本当に運命でいらっしゃるということですので、
そうですね。
はい、もうこれからますます頑張っていただきたいと思います、うん、そしてぜひ今日この機会に放送を聞いている皆さんにも、
はい、
メッセージを届けていただきたいんですが、
はい、本当に外国人と関わりたい方や、こう何か外国人のサポートになりたいと、サポートになるようなお仕事をしたいと考えていらっしゃる方には本当にぴったりの仕事だと思います。
はいですね。いろんな方が山佐言語文化研究所というのは、はい、そのご自身の様々な経験を生かしてスタッフになっていらっしゃる、
はい、
ですからもし今日のお話も聞いていただいて、うん、あ、私もという方がいらっしゃったら、はい、ぜひ山佐言語文化研究所にお問い合わせをいただきたいですよね、
はい、本当にぜひそう思います。本当におじけないで、本当にそういうちょっとした、うん、そういう自分の思いとかがあるのであれば、本当にぜひ来てほしいと思います。
皆さん、ね、ぜひ、いや、今日大町さんのお話を心に留めていただいて、大町さんももともとは理系女子でいらっしゃって
バイオロジーです。
バイオロジーを学んでいらっしゃった方ですので、はい、でもその海外旅行との経験から、はい、まあ、今があるということですので、
はい、
ぜひ皆さんの様々な経験、山佐言語文化研究所で活かしていただきたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。この番組、スマラボは FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございます。 このオンデマンド放送でスマラボというところがございますので、こちらをクリックしていただくと、これまでの放送を聞いていただくことができます。また、番組の様子 FM 岡崎の Facebook でもご覧いただけますのでご利用ください。そして次回のスマラボ、2月の20日水曜日に生放送でお送りしてまいります。スマラボは毎月第1、第3水曜日午後1時から30分間の生放送でお送りしてまいりますので、ぜひ2月20日次回の放送もお楽しみに。この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りさせていただきました。そして今日はヤマサ言語文化研究所で、今年の1月からスタッフとして、まだ今現在は日本語教師としての養成講座も受けながらということで、週2回、スタッフとしてでも研修を受け持っていらっしゃいます大町さとみさんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってまいりました。大町さん、今日のこの放送ご出演はいかがでしたか？感想は。
いや、すごい緊張したんですけれども、なんかちょっとでも思いが伝わればいいなと思います
ね、思いはもう十分に伝えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは、皆さんと過ごしてまいりましたスマラボ、この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りをいたしました。次回は2月20日水曜日の放送でございます。それでは大町さんとご一緒に、お別れです。で、せーのでさようならを、
はい、
いたします。それではせーの、
さようなら。
また次回お会いしましょう。スマラボのコーナーでした。